ネットカフェ。この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りします。皆さんこんにちは、エイドネットカフェの時間です。今日もエドネット九州スタッフでありドマニ代表でもある中山純子さんにお越しいただいております。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、暑い中。
暑いですね。
ねえ、もう、ね、本当ね、博多弁が出ましたもん。暑かーってもう ね、
本当ね、
嫌になりますね。 ね、 ね、 ねえ、でも、うん、もうこれ以上にね、子供たちは、
そう。
ね、外に出ることも多いですしね。
多いですし。でもね、昨日、うちの息子の学校、もうプール農会だったんですよ。なんだかね。ね、
え、そう。ということは
もうこれで一旦、授業としてのプールはおしまい。
あらー、ね、今からだったのに。
この梅雨の、いつもプールの時寒い、寒いって帰ってきてたのに。
本当ですね。
ね、
今日はね、うん、たまたまね、プールの日で。
あ、今日はいいでしょ
う。今日はもうバシャバシャの、思いっきりじゃないでしょうか ね、
ね。
で、地獄シャワーと言っている、子供たちが言っている、キンキンに冷たいシャワーを浴びるそうです。
はいはいはい、ね、うちも、シャワーのことを言ってる。やっぱり冷たいみたいね。
言ってますか？うん、冷たいみたい。
ね、ね、で、今までがやっぱり相当に寒かったから、体がこう、本当に今年は梅雨寒っていうか。
ありますね。
ありましたよね。うんうん、でも、こう、今、福岡の街は、もう、博多祇園。
本当、ね、もう山形一色になっておりますから ね、
ね、 ね、
まあ、このままこれで梅雨明けで夏到来なんですかね。それともやっぱり一旦、
どうなんでしょうね。台風が来てますもんね、3つぐらい ね、
ね、まあ、中休みかもしれないですね。
そうですね、
はいはい、最近純子さんの、中での近況といいますか、はい、ありますか。
ですね、近況というかこの前小学校の後の懇談会に初めて出ました。でやっぱり先生たちから夏休みの過ごし方っていうことをね、はい、注意、宿題について、はいはい、それからすごく新鮮だったのが通知表の見方についてっていうことの説明もありました。
うん、はい、
ね、やっぱりこうその時代その時代、私はずっと教育業界にいましたから、お母さんたちから通知表のことは聞いてたので、まあ、当然私たちが子どもの頃とは違うっていうことも分かっておりましたけれども、やっぱりその見方、先生からの1年生の時期はやっぱりこの辺りを気をつけてくださいねとかいうこともありましたし、はい、結構宿題が出るんですね。
宿題はすごかったです ね、
1年生のうちから、プリントに本読書の、
はい
はい、とかいっぱい出るんだなと、計算からね、
はい、音読からね、
で、先生がおっしゃったんですよね、学習の時間の目安、それはだいたい学年の学年かける10分と。
ということは1年生だったら10分、1かける
10？ そうです、1かける10
で10分、
うん、2年生だったら20分、うん、っていうような感じで、これが最低ラインと。毎日、
はい、
それを少しずつ続けていってくださいというふうに言われました。ね、だから普段の学校、学校が終わっての宿題の10分とは違って、やっぱりどうしても休みモードになってしまうから、はい、こう机につくっていうのがなかなか最初は習慣づかない子がいるかもしれないと。
う、
ね、
うん、
ということで、まずその10分ということで1年生のうちは練習してみてくださいという話でしたけど、
これね、大人から見ると、まあ、たった10分と思いますが、子どもの10分は意外に集中しないと10分は経たないですからね。
ですもんね、で本当に集中してやるとその10分もかからずにその宿題ってできるところだと思うんですけれどね、はいはいはい、なかなかいろんなところに目がいったりもしますし ね、
そうですね、また気分もね、自分でコントロールできないので。
そうですね、
ま
あ、でもそうは言っても6年生も60分といっても受験
時間ね、ね、
まあそのまま公立中学なんかに行かれる方は、まあ、いいかもしれませんけれど、私立受けられる方にとっては、
そうですね、
もうそうとは言ってられず、
もう1日ずっと、ね、4年生5年生ぐらいから、ね、倍のね、
夏期講習行ったりされてる方もいるかなと思います。もう本当に有意義な夏休みを過ごしていただけたらと。
本当ですね、はい、小学生の夏休みは私たちはね、お母さんたちも初めてなので、
1年生はですね、
はい、ドキドキしつつも、はい、乗り越えたいと思いますね。はい、はい、さて、最近の、気になるニュースなんですけれども、
やっぱり今話題になっているのは岩手県の中学2年生の男の子の自殺かなと、私自身もいろいろ思うところがありまして、これは保護者としても、それから教育関係者としても思うところがあります、
はい、
やっぱり子なりに、ね、もうこれはニュースでも皆さんご存知だと思いますけど、はい、本当にずっと SOS 出し続けてましたよね。
これね、思ったんですけど、やっぱり先生の、その受け方と あの親の受け取り方はまた違うとは思うんですよ、うんうん、それで三十何人中の一人のとのやり取りが、うんまあ、どこまで、ね、先生が、ね、関わっているかというのは見えないですけど、うん、一人一人 の、 あの対応の仕方としてはもうこんなに早くから出てたじゃないっていうのは思いますね。
だからやっぱりうちも子供が男の子なのでよく死ねとか死ぬとか殺すとかやっぱり出ます出ますやっぱり出ます、うん、
出ます、
うん、出ます。でもやっぱりそこは私もいつも厳しくは言うんですよね。悟すっていうかですね、その軽々しく死ぬとか死ねとか言ったらいけんと、うん、やっぱり本当に大事な命なんやけということは、うん、こう親として言うんですよね、うん、やっぱり言いますすぐ、うん、もう死ねとか言うような感じとかね、こうふざけてもね、
なるほどね、
うん、だから本当に先生から見たらもう死ぬとか死ねとか言うようなことは冗談のように思ったのかもしれないけれども、やっぱりその言葉が出た段階で冗談でもっていうことで、やっぱりまず向かい合ってもらいたかったなと。
あとあの死ぬという漢字をわざとか、うんそのね、やっぱりこう死ぬと本当の、ねうんうんうん、死ぬっていう漢字を使うとものすごく、うん、あの恐怖心になると思うので、ちょっとねあの交わしたようなこう死という字を違う字に書いて死ぬかもというふうに書いてありましたけど、うんうんうん、これもまたね心理がねそこに伴うかもしれないし、うんうん、あの結構あれをあの公開された時点でちょっとこれは、ねうん、なんか手の打ちようがあったと思いますね、
あったと思いますね。で今度、うん、親御さんも知らなかったっていうことを言ってましたし、うん、でもやっぱりこれやっぱり子どもの立場として親に言えなかったんだろうなと、うん、いつも楽しく言っているっていう親には心配かけたくない、じゃあ自分はどこに吐き出そうかってなると先生しかいなかった、うん、
そしてまた良、うん、かったことにね、うん、ノートだったので、うん、こう交換日記のように、ねうんうん、ずっとね書けてたんだと思うんですよ、ね、あれは ね出せてた分 ね
出せてましたもんね、
拾ってほしかった
ですね。だから先生も一言親に言ってもらい、こういうことを書いてます、
親御さんはご存知なのかなとか、ね、
ということとか、またこの学校の体質もあったのかもしれないけど、やっぱり同僚の方や先輩なんかに先生も言ってもらいたく、そうすると何かね、子育てって本当に家族だけとか先生と子供だけでするんでもなくて社会全体でやってもらいたいなという思いがありますので、
そうですね、またさらにね純子さんの方でも、うん、もう学問以上に、うん、もっともっとね教育の方に目を向けて ねなんとかね地域でね子どもたちの未来にねつなげたいと思いますよね、
う
ん、
本当にもう命ほど大事なものはないということ、今平和学習でもちょうどどこの学校もやってますしね、うんうん、この前テレビの情報番組でも特集されてましたけど、うん、この辺りの舞鶴小中学校で、うんうん、あの女優さんたち、もうそうそうたる女優さんたちが東京からいらっしゃって長崎や広島の原爆についての朗読会を行って、はい、ちょうどその学生さんたち小学生たちがもう本当に泣きながら涙を流しながら話を聞いてたんですよね、うん、で今夏休みのそういった登校っていうのが、はいないんですよね学校、昔私たちの時、
ね、ありましたよね、
うん、私は北九州の方でしたので、はいはい、北九州で原爆がちょっと天候のあれで落ちなかって長崎に行っちゃったということで、はいはい、必ずあったんですよね、はい、こう、うん、ねえやっぱ親がもし落ちてたらうちの親なんかもうその当時も生きてましたから、うん、いなくて私もいなかったかもしれないなとかいうことをこう感じながら聞いてましたけれど、今そういう学習もなんかちょっとおろそかになってきてる、だからニュースになる、そういった舞鶴小学校なんかが、
そうですね、うん、なんかちょっと家の中の哲学も薄くなってるのかもしれないです ね
親御さんたちももうその親が戦後世代ですから、おじいちゃんおばあちゃんが戦後世代にもなってきてもいますからね、だから命の大切さっていうことは、
ね
う
ん、なんかね、
う
ん、直接のことに関しては敏感ですけれども、うん、こう見えないところへの想像力とか思いとか汲み取る力っていうのは、うん、もうこれからも大事なことですね。そうなんですよね。
だからやはり子どもの気持ちっていうことは感じることも親御さんもやってもらいたいし、うん、まず家庭ではですね、うん、で子どももその周りの子どもの気持ちを感じることをやってもらいたいんですね。で私必ずこれ息子と息子が例えばものすごく乱暴なことをしたとします、はいはい、でお母さん悲しいよっていう悲しいっていう気持ちも伝えないといけないし、 でもそれをいきなりやるのもあれなので、例えば昨日もみんなの前で 今日国語の時間に一人一人こう先生に読んでて、なんかこうもう僕が上手だったから先生から前に出て読みなさいって言われて読んだと、うん、本当でじゃあそこを褒めるだけじゃなくて、よかったねだけじゃなくて、私必ず確認することがあるんですね。確認というか聞くことが、その時にあなたはどんな気持ちがしたっていうことを聞くんですよ、うん、そうしたらなんか恥ずかしかったけどちょっと嬉しかったと、はい、あだからそう言ってちょっと気持ち、その時にどんな気持ちがするかっていうことを親御さんも、うん、これ少しやってもらいたいなと思います。
そういった自分の、うん、気持ちを表現することってことですね。
そうすると今意地悪なこととか嘘をついた時やっぱりあります、うちの息子もですね、うんうんうん、だからお母さん悲しい、じゃあ嘘ついた時にね、あなたどんな気持ちがしたって聞くと、うん、なんかちょっと嫌な気がしたとか、うん、悲しい気持ちがしたとか、うん、ねお母さんもっと悲しかったよとかいうことが言えるので、うん、やっぱりそういった他人に寄り添うというか共感する気持ち、
うん、そうですね、相手にも気持ちはあるし、うん、自分にも気持ちがある、そこのね気持ちの部分はどうなのかっていうね、
うん、
処理だけではなく解決だけではなくてね、うん、その気持ちをねフォローするだとか、はい、思いやるっていうのはね大事ですよね。
これはぜひやっていただきたいなと思います。
本当ですね、はいはい、それでは今日の一曲お送りしましょう。ドリームスカムトゥルーで朝がまた来る。時刻は11時14分になりました。さて今日のテーマなんですけれども、
はい、目線の高さっていうことについてお話ししたいなと思うんですね、はいはい、これちょうどかけっこについてちょっと調べたときに、はい、こういうことが載ってたんです。足の速い子どもと遅い子どもの違いっていうのはやっぱり目線の高さって、遅い子っていうのは目線が 2,3 メートル先だそうなんですよね。でもやっぱりそう見てると本当そうなんですよ。
そうかも、う
ん、で速い子はゴールを見てるんだ、遠くを見てるんですよ。
なるほど、
うんね、これは本当に見てて、全然違うんですよね。短い距離でも、それもちろん長い距離でも、一流の選手なんかも当然もう遠くの、
はい、
ゴールしか見てませんし、だから姿勢もいいし、はいはい、でも遅い子たちっていうのはなんか自分の足元を見る感じ
はは、うん、もうとっても理にかなって
ますよね。だからこれは全てにわたって言えるかなと、勉強にしても音楽芸術なんか全てにしても、
う
ん、自分の足元しか見てないっていうか、
だから遠くの目標を見てる人はきっとその手前でこけたりしないですよ。もうまた頑張るっていうかね、
そうなんですよ、あそこがゴールだからと。
そうか、だからこれは失敗じゃない、あそこまでね行くまでにはってなりますね、
うん、そうなんですよ。だからでも本当にできないできないって思ってることに関しては自分の目先ばっかり考えて、だから仕事の上でもなんかあたふたしてしまう時っていうのはもう今その場その場の処理に追われてる時がそういう感じだと思うんですよね。
そういうことか、
でもここまでに仕上げるこの時にはこういうプロジェクトがあるとか、
はい、
があると頑張れると思うんですよ。
そうです ね、だからところどころで発表会だったり、
そう
舞台があったり、
まさにリリーさんそうなんです。私今日それが言いたかった。プランドゥチェックってよくビジネスでも言います、PDCA、はい、プランドゥチェックアクションと言いますけれど、やっぱり計画してやってみてまたチェックしてまたやってみてっていう、ことが必要なんですけれども、
確かに
でもできてない方たちやっぱりもう目先のこととか足元ばっかりに、
だからこう、呼吸も焦っちゃいますし、
そうなんですよね、
疲れも倍増しますし、
できないできないと
ネガティブになりますよね。
時間管理もできないできないになりますし、勉強もできないできない、
ある意味ちょっと遠くの目標があれば、今できなくても、この時期までに何とか力をつければいい、じゃあどうすればいいかとか、これになるためにはどうしたらいいかとかが考える余裕ができますよね。
できますもんね。だから本当に今日はもうすぐ夏休みということで、あえてこのテーマにもさせてもらってるんですけど、はいはい、みんな夏休みの宿題、当然9月1日2日の始業式に持っていかないといけませんよね、みんな恐れは分かっているんだけれども、なかなか目先のことにとらわれてしまって、またバタバタバタなってしまったり、
特にねお母さんはなっちゃいがちですけどね、
それからもう一つ、その先ほどリリーさんも言ったそのチェックの部分、途中 の発表会であったりとかいうところですよね、だからお母さんの中でも子どもさんの宿題習慣とか、先ほど言った1日、学年かけるその10分なりの それができてるかどうか、できてない時の修正する時の日にち日を、
あ、じゃあ意外と私、ふざけて、うん、あまりにもこうテレビとかにこう夢中になってる時はもうテレビを消して、うん、ふざけてテストとかやっちゃうんですよ、うんうんうん、ちょっと最近 の、 あの算数の足し算の速さをチェックとか言いながらちょっとこうやるんですが、ああいうのは意外とよ、うん、いい効果というか、
ね、いや、いいと思います、
たまにこうね、
いい
抜き打ちテストみたいなのするんですけど、うん、
い
いす、意外とそういうのもありかもしれないですよね。
ちょっと違った空気を入れてみるとかですね。で、お母さんの中でも、もうそ、お母さんの中の気持ちとして考えててもいいし、はい、もしくは親子で考えて、
そうですね、
じゃあ例えば7月31日の時に、もう一回ちょっと照らし合わせて、ここができなかった ね。じゃあもう一回、あの計画って本当に何回も修正していいわけですから、うん、うん、じゃあまたもう一回の山でできなかったことができるように考えてみようっていうことをやってもいいと思うんですよね。
なるほどね、で、うん、そうか、それは認めるっていうところにもつながるかもしれないですね。
前回のテーマにも、なりますよね、うんうんうん、あの前回でお話しした見る、そして止める、ストップしてっていうところですね、うんうん、ただ褒めてばかりではなくてですね、そうですね、自分の、
そうですよね、うん、このよく褒めなさいって言われることの、もう一回これ考え直さないといけないですね。褒めるということは、そのただ褒めればいいというところではなくて、まあ、認めるところまで、そして気持ちもね、うん、汲み取るまでが褒めるというか、
そうなんですよね、うん、だから今日先ほど曲の前にお伝えした、はい、うちの息子がそう言って、うん、うの頑張ったねだけでなくて、どんな気持ちがしたっていうことにしても、うんうんうん、あのそれも認めることになるし、わお母さんも、うん、それやっぱりお母さんももしそうなんだったら恥ずか、ね、ちょっと恥ずかしいし嬉しい気持ちだよね、うん、
気持ちをね、
っていうようなこともいいと思うんですよね、はい、で女性ってやっぱりどうしても、うん、ゴールを決めるのって苦手なんですよね。
もうその時その時なんですよ、うんうん、
ですよね、うんうん、それもいいこと、いい悪くはないです。で、昨日もちょうど働きたいママたちのスピーチの練習をしたんですね、はいはい、で、これを男性の前で話すっていうスピーチの練習なんですけれど、うんうん、やっぱりそこで聞いてて私たちが指摘したのは、男性はまずゴールが見えないと、今からこれについてお話をしますということが言わないと聞けないんですよ。
わかります。なんか結果とかね、
そうです
そうです。そういえばそうかも。
女性はいいんですよ。
だらだらだらだら家庭をね、言っちゃうから。
で、こうなんよねっていう形でいいんですけど、男性は今からこれについて何点お話ししますとかいう、はい、私もこれ男性のビジネス社会で鍛えられたので、はい、だからそこは大事なんですよね。
なるほど、うん、着地点がわからないとイライラしちゃうし、何時までこれ話してくれるんだとかね、うんうん、どこがオチなんだとかになっちゃうんですね。
そうなんです。だからあえてお母さんもそういった練習はしてもらいたいですし、自分のスケジュールなんかでも子供と、だから男の子なんかはもうある程度思春期、ともみさんのとこもそうです、思春期を過ぎた男の子なんかはもうゴールが見えた方がすごくお母さんとのコミュニケーションも上手にできます。お母さん、
じゃあこれについて話したいから ね、 とかね、ちょっとね、時間ちょうだい
とかいうように、うんうん、いきなりわーっていろいろこう世間話してこうで、でねっていう形に言っても子供パニックになっちゃうんです。
ははー、なるほど。
やっぱ男の子と女の子って違うところもありますから。違うんですね。
それはやっぱりあの男の子、女の子の育て方もね、やっぱり違いますよね、入り方がですね、参考になります。
ぜひ、はい、ぜひこれあの、はい、たまたまうちの息子があまりかけっこが上手じゃないので、かけっこについて調べてますから、はいはい、そういうことがあったのでお伝えさせていただきました。
はい、はい、
で、あとあの最後にもう一点なんですけど、前回も話しましたように、エドネットはちょうどただいま夏期講習、はいはい、あの絶賛受付中であります、はい、で、このようなあの生徒さんに沿った形でのチューター先生も選べますし、自由に選べます、
はい、
それからその地域地域の教育に精通した教育コーチがまた伴走することもできますし、はい、ゴールを示すこともできます。一緒に作るのを作成するお手伝いをすることもできますのでね、はいはい、お気軽に体験レッスンもやってますから、はい、レイドネットで検索していただきますと、はい、夏期講習についての、はい、あの特設サイトがありますから、
分
かりました。そこから入りください。
はい、ありがとうございます、
はい、
時刻は11時22分になりました。それでは今日の名言をお願いいたします、はい、
人は賢明になればなるほどますます腰を低くして他人から学ぼうとする、ロジャー・ベーコン、イギリスの哲学者の話です。人は賢明になればなるほどますます腰を低くして他人から学ぼうとするということ。
うん、
でこれはのありますね、実るほど頭を垂れる稲穂かなという言葉もありますけれど、
はいはい、
私あの 福山雅治さん大好きなんですよ。
そうですよ ね, ね
で 彼の座右の銘もこれなんです。
あ、
でこれはよくもあのファンの間では結構有名なんですけれども、だから売れても売れても必ずそういった謙虚な心は忘れちゃいけないと。
素晴らしい、ね、それがやっぱりこう長くいらっしゃる、ねうんね、あの理由にもなりますよね、
とかまたやっぱりそういった一流の方たちっていうかと接していくと、うん、やっぱりこうすごく謙虚であったり、うん、けどそうでないけどそう地位はあるけれどいつも周りに対して威張り散らしてたり人もいますよね、うんうん、自分はこうなんだということを常に喋りたがる人だとか、
うんうんうん、あでもね大事ですね、
うん、
なんかあの芸能人の坂上忍さんもあえて毒舌でいろいろ言ってるけれども、うんうん、必ずあのスタジオに入る前は裏方さんのお部屋まで行ってご挨拶をされるそうです。君たちが頑張ってくれてるからそのテレビは成り立つっていう方々までご挨拶されるそうです。
そう思います
ね。
なんかやっぱり本当に学べば学ぶほどっていうか地位、うん、やっぱり今子供さんたちにもそれを伝えていってもらいたいし、
そうですね、うん、本当あのできるできないというところばっかりで、ね、ちょっと視点がいってるところが多いので、うん、いやそうじゃなくて、まあ、人間としてですね、うん、人として、まあ、心のね、育て方もね、私たちも意識して、
そうなんですよね、はい、だからこれは日本の美徳だけでは日本人としての美徳だけではなくこれはあのイギリスの方の言葉ですからね、ぜひあのお母さんこのことも親子供さんたちに伝えていただきたいと思います。
結局あのそういったことは世界共通ということですね。
はい、
はい、今日もありがとうございました、はい、エイドネットカフェ、この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りしました。